ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。クールビズを終えて背広姿が目立つようになってきました。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。そろそろ暖かくなる飲み物を用意しなくてはですね。
いらっしゃいませ、
ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい、
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい、
本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、
ということで、今年ももうあと3ヶ月になりましたね。
早いですね。
食べ物も美味しい季節になってきましたが、
そうだね、
はい、私たちの目の前には今カモメの卵、
ハッピーアイスクリーム
ねえ、美味しいお菓子が、ね、
はい、これはあっちゃん、
はい、うん、これ私たち4月に、東北陸前高田の方に行ってきたじゃないですか。
そうですね、
はい、でその時に泊まらせていただいたペンションのお母さんに、うん、私たちの声優朗読チャリティの CD を、
そうなんですよね、
差し上げたんですね、
はい、聞いてくださいということでね、素敵なお母さんでしたね、本当ですね、
そしたらそのお礼にと言って、カモメの卵を頂戴しまして、
そうなんです、わざわざありがとうございます。
本当にもう本当素敵なお手紙も
ねえ
達筆で ね本当に素晴らしいお手紙を頂戴して、
はい、
一番最後にカモメの卵でお茶を楽しんでください。
うわー、もう、ね、この秋にね、温かい緑茶とカモメの卵で、
ね、本当ですね、
ほっこりしちゃいますね、私たちも ね嬉しいですね、
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、この喫茶店もゆっくりお届けしたいと思います、
は
い、
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
あっちゃん、最近なんかあった？
あっちゃんはここ1ヶ月の間に あった大きな出来事といえば、
なんだろう、何かあった？
この文芸アネモネにとっても関係のある出来事だったんですけど、
うんうん、
山本文夫先生とばったりお会いしました。
本当に？
はい。
どのあたりで？
ですね、
うんうん、
文夫先生って今軽井沢にお住まいなんですよね。
そうですね、私たちもね、遊びに行かさせていただいて ね
素敵なお住まいで、
ね、はい、
で文夫先生、東京にも、うん、お部屋があって、はい、うんうん、でなんと文夫先生、ピアノを習い始められたそうなんですね。去年ぐらいからだったかな、
うん、
で東京で習ってらっしゃるので、うん、月に2回銀座にいらしてるんですって。
へ、
で銀座、新橋に近い銀座で偶然お目にかかって、
へ、
ばったり。
すごいね、
すごい確率ですよね。
そんなことあるんだ、
ね、
うわ、
そうなんです。それで文夫先生と、まあ、偶然お目にかかったので、うん、でちょっとレッスンまでの間時間があるから、うん、なんかお茶しましょうって言って。
うわー、素敵ー、
はい、新橋に近いあたりで、うん、ちょっと2人でサンドイッチなどをいただきながら、コーヒーをいただきながら、もう私文夫先生のファンだから。
そうだよね、
そうなんですよ、うん、
も
うす
素晴らしいもんね、やっぱり
本当に
内容がいつもね、
はい、もう 嬉しくなっちゃって泣きそうになりましたけど。
あ、そっか、はあ、
でもなんか私たちね、こう文芸アネモネを通して、うん、作家の先生方と、うんうん、こうね、いろいろ交流させていただくことがあっても、はい、でもどうしても皆さんお忙しいから、
そうなんですよね、
わざわざお時間取ってっていうのがなかなかできないのにばったり会うって何か運命を感じるね。
で、月末が締め切りっておっしゃってたかな、毎月。
そう、
連載のね、月末が忙しいんだなんておっしゃってて、うん、で私が文雄先生って言ってたら、うん、文雄先生と私って同級生なんですよ、実は。
そっか、
そうなんです。それで生年月日が1日違いで、
そんな近いの。
そうなんです。文雄さんが11月13日生まれで、うん、私は11月14日生まれで、うん、毎年よくこう、まあ、ツイッターとかインスタグラムで、うん、おめでとうございますなんて、お花買いました、明日じゃあ敦子さんも買ってくださいねなんていうやり取りをさせていただいてるんだけど、
素敵すぎる。
本当ですか、うん、そう、それで 私が文雄先生って言ってたら、もうなんか文雄先生がもう厚尾さん、私のことは厚尾さんツイッターとかをね見てくださってるみたいで、うんうん、厚尾さん、私たち同級生なんだから先生はやめて、
あら、
言ってくださって、
うん、そうなの。
でもね、すごいもう直木賞とか山本周五郎賞とか取られてる大先生だから、ね、じゃあなんて呼べばいいでしょうってお聞きしたら、うん、もう文雄さんって言ってくださいって
素敵
おっしゃってくださったので、じゃあなんかそのちょっと最初呼びづらかったんですけど、文雄さんなんつって
あ、むずむずする、文雄さん、ね、厚尾さん、
そうそうそうなんです、
素敵すぎる
それ。ちょっと秋っぽい話題ですよね、ちょっとね。
いや、素晴らしい、
ね、ちょっとなんか文雄さんっていうのがちょっとなんか
文学的な
秋っていう感じがして、
上場的なね、
上場的なね感じで、
素敵わ、いいわ、ね、でもなんかこう、うん、呼び名って、
うん、
こう大切というか、うん、面白いよね。
そうですね、
あっちゃんって、うんうん、なんて呼ばれるのが好き、
なんでしょうね、
うん、みんないろんな呼び方あるじゃない、少佐とか、あっちゃん、
まあ、そうですね、
人によるかな、
まあ、ほぼほぼ、まあ、うん、あっちゃんって言われることとか、 あっちゃん多いね、うんうん、あと先輩によってはあっこって言ってくださる、
そっかそっか、
あつことかあっこって言ってくださる方もいるし、
そっか、
そうですね、
なんか自分でこう呼んでほしいなって思ってても、うん、それを相手に伝えるのって、
そうですよね、
なかなか恥ずかしいじゃない、
うん、きっちゃんは、
きっちゃんはね、うん、結構例えば声優界 で私お姉ちゃんっていうあだ名があって、あ、うんうんうん、それはなんでかっていうと、ランマ2分の1で、うん、かすみお姉ちゃんっていうのがほぼデビュー作で、うん、そこでキャストのみんなとかスタッフさんから、うん、かすみお姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんっていう感じでなって、うん、で自分が妹だったから、今まで
なるほど、今もですね、がっつり妹ですよね、今もね、
ずっと妹なのでお姉ちゃんって呼ばれたかったわけ。
なるほど、
ずっとそれが初めてお姉ちゃんって呼ばれたのが嬉しくって、うんうん、もうその言い方が好きで、だからいろんな人に、年上の方からもお姉ちゃんって呼ばれたりとか、うんうんうん、あとお仕事関係でも若い人とかに、うんうん、新人さんとかでも井上さんって呼ばれるよりも、
うん、
お姉ちゃんって呼んでほしくて、
なるほど、
ちょっと仲良くなると、お姉ちゃんって呼んでほしいんだけどっていうのがでも恥ずかしい
でも
言わないと、うん、呼んでくれないし、
いいと思う、いいと思う、
井上さんよりも、だからいろんな人にお姉ちゃんって呼んでほしい、
うん、あ、
でもあっちゃんには、
私も
あっちゃん、あっちゃん、
うん、私もお姉ちゃんって呼んだ方がいい、
うん、あっちゃんはきっちゃん、私はあっちゃんからのきっちゃんを好きなの
あ、本当に、
なんかね、きっこちゃんっていうのはよく言われるんだけど、きっこ
ちゃんって言うけどね、
あっちゃんだけがきっじゃん、
そうね、私なんでだろうね、
なんかそれも好きなんだよね、こう特別感、
あ、本当に、
あっちゃんはきっちゃんって呼んでくれる的な、なんか
本当に
面白い、ね、本当です
か、なんかあっちゃんって呼ばれてるから、きっちゃん的な、なんかね、
なんか嬉しい、
ね、私はなんて呼びたいですか
私のことは
みんな、ね、なんて呼びたいかな、
みんな、うん、やっぱり厚尾さんとか翔さんとか、
そうですか、
ね、で、ね、私あっちゃんでもね好きだけど、うん、あっちゃん的にはでもどれも素敵だよね、
うん、あ、嬉しいですね。
おは、うん、ウォなの？
ウォなの？
正しくはウォなの？
そうなんです。あのなぜかっていうと、うん、そのツイッター始めた時に、うん、なんてだっけな、相田光雄さんっていらっしゃるじゃないですか、うん、
はい、
なんかそれをもじってアツオでつけてくださった方がいらして、でアツオ少佐になったんですね。 なぜかね。
すごい、でも素敵だよね。
なんかね、ありがたいですね。
厚尾少佐、厚尾少佐やっぱいいね。
そうですか、
うん、
嬉しいですね。そう、ニックネームってね、
嬉しいよね。
いいですね、
こうね、厚尾少佐のさ、このなんだろうな、少佐って言われる、うん、こうクールなね、あのまあキャラをね演じること多いんだ、うん、
大丈夫、字はこんな私ですけど
そのとあっちゃんの普段の生活のギャップやっぱり面白いなっていつも私思っちゃってて、もじゃあ皆さん的にはやっぱり厚尾少佐って
なのかな、
呼んでもらえるのはあっちゃん的には、
まあ、うんうんうん、あとなんかそうですね、うん、後輩の方とかはこう若い方たちからは
なかなか呼べないもんね。
厚子さん、厚子さん、でも厚子さんって、私厚子っていう名前自体は結構気に入ってるので
素敵だよね。
なんか、うん、まあ、厚子さんって言われるのはそんなに嫌いではない。
そっか、じゃあこの番組的なメールとかは結構ある、うん、やっぱ厚子お姉ちゃんとか。
あ、お姉ちゃん、そうですね、私はほらがっつりずっとお姉ちゃん。
そうか
4歳の頃からもうずっとお姉ちゃんなんだけど
4歳からお姉ちゃん
だね。そう、妹がいるからね。
そっか、
そうそう、そう、ね、妹とは、妹はなんかお姉ちゃん LINE とかでお姉ちゃんって言って、うん、うちの妹恵子って言うんですけど、
恵子ちゃん、
う
ん、
そう、厚子恵子で漫才師みたいだねってよく言われるのなんか私はなんか妹ちゃんとか言ってますね。
あ、いいね、妹ちゃん、
お姉ちゃん、うんうん、妹ちゃんとかね、
うんうん、
そういうやりとりがあったり。いい、
ね、でもなんかこうやっぱ呼び名ってね、なんかいいよね、ちょっと変わるだけで何かこう距離感というか ね、
そうですね、
雰囲気変わって ね、 いいね。はい、ではでは、このあたりで純喫茶アネモネ R 営業を開始していきましょう。その前にちょっとこちら、
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネ R マン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティ文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティ文芸アネモネ R では、チャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R、
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら、
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も19歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい、
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、 教えていただいております。
はい、うん、では皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。
お願いいたします。
まず本日の1通目はこちら、はい、きっこさん、あつこさん、こんばんちは。
こんばんちは。
お客様ネーム鬼山さんからいただいています。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。私は最近サウナにハマっています、
うん、
いわゆるスーパー銭湯ってやつなんですけど、うん、そこでだいたい20分くらいサウナに入ってます。
わ、
朝会社に行く前、昼の営業途中かっこ内緒、帰宅前、さっと入れるサウナが大好きです。血行が良くなりますし、汗もかいて新陳代謝もアップ、前より疲れにくくなった気がします。きっこさんもサウナいかがですか、
ということですが、
サウナ、どう、サウナ、
私サウナってほとんど入れないの。暑くんね、
同じ
あっちゃんも、
そうなの。私は暑くて、まあ暑くてなんだけど、うん、すぐもうなんか骨まで熱くなっちゃうっていう。そういう感じ。
面白い、その感覚はちょっと面白いね。
すぐなんか脳みそまでゆだっちゃうみたいな。っていう感じ。
そっか、うん、なんかほんとそういう大きいお風呂屋さん、こういろんなね素敵なところもあるじゃない。でもそういうところにサウナってね必ずあって。
そうですね、
今テレビとかもあったりするよところもあるよね、知らない、
本当に。
なんかだからその多分サウナに入りながらゆっくりテレビとか見てこう時間を過ごしてみたいなところも、私知ってるところもあって、なんかきっとこういうとこ入るとなんかいいのかなと思うけど、私もちょっと入っては見てもくるくるしみたいな感じで。
そう、ね、
無理なんだよね。
ミストサウナはどうですか。
あ、ミストサウナも無理
無理。
そっか、
暑くなっちゃうから。
暑くなっちゃうかな。そっかそっか、
ミストサウナって意外とまあ温度的には普通のサウナほどは暑くなかったりして、
そう
でちょっとこう潤ってるから。
そうだよね、よく普通のサウナよりはね。
そうです ね、で森塩みたいなのが置いてあって、こう
ある今
体に、ね、塗ってますよね皆さん、よくね。
あれ塗って何するだろう、こう
塩もみ的なことじゃないですか。
マッサージ的な
もんで。そうだと思う。
なんかやったらきっといいんだろうなとは思うんだけどね。なかなかね、
う
ん
う
ん、
でもこうお仕事のね、こう営業とか、
そうですね、そのやってらっしゃる方とか、こう普段とかの方は特にこう背広着てたりとか、
そうですね、
いう方ってそういうサウナとか入ってわーっとこう芯から汗をかいて、うんね、お湯ね入ってなんか冷たいなんかシャワーでおかけてなんて言うと
すっきりするのかもね。
いいね、せっかくねでも教えていただいたのにサウナちょっと入れない。2人でごめんなさいね。
でもきちゃんスーパー銭湯好きですもんね。
好き、大好き。あの広いお風呂でのんびりしながらこうぼーっとするのは好きです ね。これからまたちょっと寒くなるので、
あ、そうね、ね、いい季節です ね。銭湯
行きたいね。
銭湯日和
楽しみに。ちょっとなんか美味しいもの食べて、なんかね、旅行まで行けなくてもこうちょっと近くでね。
そうですね、
なんか
小旅行気分で、ね、
癒されちゃう。
そうだね、
ありがとうございます。鬼山さん、
続きましては、
はい、
きっこ店長、あつこ店長、こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。お客様ネームまにゅまにゅさんからいただいています。
ありがとう。
この前梅雨が明けてから自転車を始めてみました、
うん、
まずは軽くいつも電車で行くイオンへ、かっこ笑い、
うん
うん、3駅分って意外にいい運動でした。目標は電車で20分のところにある会社へ自転車で通勤することです。
へー、
距離にして約12キロ。毎朝は大変かな、かっこ汗。きっこ店長も自転車どうですか、いい運動になりますよ。
だそうです。いいね、自転車憧れる、
ね、
憧れるけど私ほらあまり運動的なものが不安でいっぱいみたいな。
本当に。
でも自転車自体はとても素敵な乗り物だなっ って思うし、乗ること自体は好きだし、ただ普段乗ってるかっていうと、あのね、うちの周りが坂が多いのよ。
そうなんですね。
そうなの。だからあまり自転車が普及していないところで育っちゃったのね、私。だからなんかこう、なんか場所によって、うん、自転車みんな乗ってるよ的な場所ってあるじゃない、うんうん、なんか土地柄的にね、うん、割と平面の、うん、あのところでみんな自転車乗るっていうところに育ってないからあまり乗ってなくって、ただあの近所に子供の頃は、うん、交通公園っていうのがあって、
はい、
そこで自転車にみんなが乗る、こうなんていうのかな、小さな世界があったの。
ミニ道路とか、
そうそうそう、
なんか電車が走る線路的な、みたいな、なんか踏切のカンカンって音が鳴ったりします。
そこまではなかったから、
でもそういうミニ道路みたいなところで
全員がこう、ね、自転車でぐるぐるぐるぐる回るみたいな、そこに行くのが大好き で、うん、でやっぱり幼い時から行ってて、その何インチ何インチってみんなね、うん、少しずつ年が大きくなるごとにやっと13インチになったとか15インチになったみたいなので、うんうんうん、ちょっとずつ大きな自転車に乗れるのが嬉しくって、うん、で最初は補助輪付きなんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです ね、
それがなくなって、でもその交通公園でこうちょっと一番上目指してたのが24インチだっけな、なのか、なんだろう、
そうね、今一番大きいのは26とか7とか、
ああやっぱりある
もんね、
あるんだ、
そうね、
ってことはじゃあ子供の中ではすごいあの人24インチ乗ってるいつか私も乗りたいみたいな、なんかあったかもしれないね、うんうんうん、でそういうなんか思い出もあるし、ちょっとこうなんか箱根とか軽井沢とか、うん、ちょっと旅行に行けた時はそこで借りられる自転車で
レンタサイクル、
レンタサイクル、あとね木崎湖っていう私あの大好きな
長野、
長野でも自転車をその、ね、湖の周りを自転車で走ったりっていうのも最高に気持ちがよくて、
うん、
やっぱ自転車いいよね、
いいですね、
なんだろうあの素敵さ、
ね、
風をあっちゃんは、ね、うんうん、いつもほら自転車にね、そうですね、よく乗ってるから、
私やっぱり文化的に、うん、群馬って、うん、自動車自転車のやっぱりなのかなって、ね、自動車車も免許持ってる人は必ずもう車持ってるくらい車も普及してるし、うん、私高校時代3年間自転車通学だった。
そうなの。
そうなんですよ。
それあっちゃん制服で漕いでたの。
漕いでた。
制服の下にジャージとか履かないで。
履かないで。
あーかわいいちょっと見た。あっちゃんの制服でないの。制服着て自転車乗ってるあっちゃんの写真
ないかな。
いやーなんか見てみたいな。
私たちの時代って、うん、スカート長かったんですよね。
確かにそうだったね。
だから今の若い子みたいな、ね、若い子みたいにちょっとなんか
ミニスカートでジャージみたいのじゃないよね。
そうめくれちゃって
膝下だよね
っていうのはなかったけど、ね、でも群馬ってすごく風が強いんですよね、うん、からっ風で。だからで関東平野なんですけど、ゆるい赤城山からのゆるい坂なんですよ。高校まで5キロぐらい。だから朝はゆるい下り坂で、帰りはからっ風の向かい風の中をゆるい上り坂をスカートを抑えながら必死で漕ぐみたいな、
そういう生活を3年間。でもなんか素敵。
そう
夕焼け空の中でこう必死にこう、でももう車来なかったらこうめくれてももう、
そうね、
あんまり気にしないで、ね、ああいいな自転車通学、ね、でも、ね、マニュマニュさんもね会社までちょっと行こうかなっていうのは、 それで来たら素敵だね。なんか全身運動だよねやっぱり。
そう、
まあ、漕ぐのは足だけど、うんうん、なんかいいよね。
いいって言ってましたね。負荷があまり膝とかにもかからないので。
確かにな
んか、うん、でもいいって聞きました、
ね、腹筋とかお腹にも使うし、ね、うわーいいねー あでも久しぶりに今これ秋になって最高だね。
ちょっとじゃあチャレンジ
してみようかね。あっちゃんちってあっちゃんちの自転車がちょっと借りてい
いよ、
いい一回りとか、
じゃあ一緒に漕ぎましょう ね。
いいですか。
はい、じゃあそれをまたね、あのね、ご報告したいと思いますので、
ね、風になった私たちでね、はい、ということでね、はい、皆さんたくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネ R、
今日の純喫茶アネモネ R も閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。クロちゃん、最近は何か、
最近ですか。そうですね、この前、あの大学の友達と一緒に、普通のご飯屋さんだと思って入ったんですけど、なんかカウンターに通されて、でちょっと洋風なところだったんで、まあ、パスタとか頼んで普通に喋ってたんですけど、いきなりこうカランカランカランってベルみたいなのが鳴って、何事かなって思ったら、あのバーテンダーさんが、なんて言うんですか、フレアバーテンダーさんっていう、わかりますか、こうジャグリングみたいなのをこうしてくださる、こう普通にこうなんて言うんですか、こうカシャカシャカシャカシャってこう振るのもやるんですけど、それプラスお酒の瓶をもうくるっくる回して、
そうショータイム的な、
ショータイム的なものがいきなり始まっちゃってでしかもあのテーブル席はすごく埋まってたんですけど、あのカウンター席が我々だけだったんですよ
でもいきなり前目の前で
へってなってでもあのそのショーをしてくださるバーテンダーさんはもう気合十分で3名いらっしゃったんですけど、我々2人で
2人に向けて
どうしようってなったんですけど、まあそうしたら、まあ、マイクパフォーマンスみたいなもので、あのテーブル席の皆さんも今から始まりますので、ぜひカウンターの方へお越しくださいって言ったら、すごいいっぱいもう来てくださって、逆にホッとしたんですけど
確かに2人だけだとね、
2人プレッシャーが重いって思う見たいけれどもプレッシャーがかかると思ってたら、まあ、満員になって、目の前でもうあの瓶あのお酒の瓶をくるくる、
すごい、
男性2名と女性1名で3人でやってくれて、すごいと思って、こんなかっこいい人たちがいるんだと思って感動しました。
なんかいうのってちょっとなんか世界大会みたいな、
多分あると思います。
なんかよく、ね、聞くよね。すごいね。
いや
もういい経験。
いやもう、あの本当1メートルぐらいの距離でやってくださって、なんなら失敗したらぶつかるんじゃないかみたいな、
ドキドキだね、
距離で、で最後に目の前でカクテルを作ってくださって、
おしゃれ、なんかちょっと得した気分
なるんですよ。最後にそれがもらえて、
おそうだった、
記念にみたいな感じで、
ボトルを、
いやそう
ボトル使った
カクテルの方を
カクテルこう作ったのはあなたへみたいな、
そうですね、私からあなたへみたいな感じで、ちょっとボトル用いただいちゃうと困っちゃうんですけどね。でもボトルもらったらそれはそれで家で練習しますけどね。
あそうだね
まさかボトルで来るとは。いやさすが、さすがあつこ店長、
さすが
でございます、さすが少佐でございます。
よかった、素敵なね、
楽しかったです。はい、ここでですね、ふつおたをいただいておりますのでご紹介したいなと思います、はいはい、お客様ネームボディーソープさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いらっしゃいませ。
お姉ちゃんたちこんにちは。
こんにちは。
突然ですが、僕は最近いわゆる動画サイトにハマっています、うん、月額支払えばアニメや映画ドラマが見放題というインドアには夢のようなお助けアイテム、かっこはてなです。休日はこれまで見たくてもなかなか見られなかった作品を見漁っています、ちなみにお姉ちゃんたちは普段お仕事でアニメや洋画などなど携わっているかと思うのですが、仕事関係なくアニメ洋画など見ることはあるのでしょうか。またはおすすめの作品などあれば教えてもらえたら嬉しいです。それではこれからも楽しみにしています、ということで、ボディソップさんありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですかね、やっぱりこう 普段からこうアニメ洋画アフレコとかでいらっしゃると思うんですけど、うん、それ以外とかだと何かこう、
あちゃんなんか見る、
うん、私はドラマを、まあ、気に入った作品は結構見るかな、はい、
それは日本じゃなくて洋画系ですか？
どっちも。でもなんか私たちって洋画とかドラマとかを見ると、まあ、吹き替えを見たら見たで、
はい、
こうちょっとこう気になっちゃったりしません？
なんとかちゃんだ、
そうそうそう、
これ
誰誰だなって
、
そう、分かれば分かったですっきりするし、分かんなかったらこれ誰だろう、
いろいろ
職業病的な、
確かに確かに、
それであの字幕で見たら見たで、うんうん、
はい、
楽しいんだけど、はい、なんか勝手にこう自分で、あーこれ吹き替えるんだったら誰誰ちゃんだなとか、なんかそういう見方しちゃったりすることがあって、なんか割と私は日本のドラマとか映画を見ることが多いかな、
そっか、
でもなんかこの動画のこの見放題のサイトがいくつかあるじゃないですか、アマゾン、
素晴らしいとか、
ね、ネットフリックスとか
ですね、とかね、いろいろあることによって結構昔私たちやってたのが、うんうん、また再放送で、
はい、
これで見ましたみたいなことをよく言っていただけるのが
すごく嬉しく
て、
そうですよね、
なんかやっぱりこう今までなんか少し何年か前までだとこう今から放送します、で、あ、放送終わりましたって言うとちょっとこう一時期のこうブームじゃないけど終わっちゃうと、もう皆さんの見てもらえなかったものが、
はい、
もう一度ここのサイトで、
そうです
ね、入って後から見ていただける機会とかが増えるのがすっごい嬉しい、はい、
なんかこう放送をしていると、うん、あ、見れなかったとかありますけど、
ね、見逃したものがね、
動画サイトだったら自分の好きな時間に見れますもんね。
そうですね、
すごいよね、
きちゃん見ますか、
う
ん、
そういうの。
きちゃんはね、きちゃんもでもなかなか、時間的に長いドラマって時間かかるじゃないですか、
そうですね、
やっぱり1話3話って後が気になっちゃうから、
最低10話ぐらいありますもんね。
そうだね、でどうしても短いこう映画とか単発ものを見ることが多いかな、
いい、ね、
シリーズになるともう本当に
ね、
なんかそれよりもお掃除しなきゃみたいなことも割と
テレビの前にいられない、
そうちょっとねそれもあって、
はい、
でもありがたい ね、こういうのがあるとね、
そうですね、
まあ、秋ね、うん、もう夜長になってきましたから ね、
そうですね、
確かにそういう時間をね使っていただけると私たちも嬉しい
し ね、 嬉しいね、
はい、楽しんでいただきたいなと思います。
はい、ボディーソープさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってください。
そしてここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。宮城彩子先生の単行本ビオレッタの仙骨は現在発売中。10月6日には山内真理子先生の文庫版東京23話が、10月11日には柚木麻子先生の文庫版3時のあっこちゃんが、10月24日には綾瀬丸先生の短編集口なしが発売になります。ぜひ書店でチェックしてみてください。
次回の純喫茶アネモネ R の配信日は10月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上喜子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。